シモン・ペトロ、ニドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くてもはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと、裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると、炭火が起こしてあった。その上には魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで、網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスは、さあ来て、朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう三度目である。今年のイースターは私の記憶する限り最も早い3月23日でしたが、今日はその日から数えて3回目の日曜日になります。ヨハネ福音書21章14節には、イエスが弟子たちに現れたのはこれで三度目であると書かれています。そこで今日はこのところから、その日イエス様に出会った弟子たちの出来事からお話したいと思います。この日ふるさとのガリラヤに帰郷したペトロをはじめ、合わせて総勢7人の弟子たちはペトロの呼びかけでティベリウス湖、別名をガリラヤ湖と言いますが、久しぶりに漁に出かけました。彼らはイエス様の神の国の宣教の働きに召された者たちですから、この度の漁はかつての漁師の働きにカムバックしたのではなく、もしかしたら旅の費用を作り出す必要でもあったのかもしれません。しかしどうしたことか、その夜は夜通し網を打ちましたが、ザコ一匹取れませんでした。夜が明けた頃、彼らががっかりしていますと、イエス様が岸に立っておられましたが、弟子たちからはそれがイエスとは見分けられませんでしたが、イエス様が岸から子たちを何か食べるものがありますかと呼びかけた声は彼らに届きました。彼らはありませんと答えました。するとイエスは、船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだと言われたので、そこで彼らは言われる通りに網を打ってみると、魚が多くて網を引き上げることができなかったというのです。そしてこの時、一人の弟子がこれとよく似た過去の体験を思い起こしました。それはおよそ3年ほど前のこと。彼らがまだイエス様の弟子として召される前、ペトロとゼベダイの子たち2人が漁をしていた時、その夜も今回と全く同様に夜通し網を打ちましたが、何も取れませんでした。するとイエス様から、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと、プロの漁師には思いもよらないことを言われましたが、彼らがお言葉ですから網を下ろしてみましょうと言って網を下ろした時、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになったということがあったのでした。その時の体験を思い起こした一人の弟子が、あれは主だとペトロに叫びました。するとペトロも主だと聞くや、とっさに上着を着て湖に飛び込んだというのです。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて陸に上がりました。さて陸に上がってみますと、炭火が起こされ、魚が乗せてあり、パンも用意されていました。泳ぎ着いたペトロは網を陸に上げて魚を数えてみました。すると153匹もの大きな魚が網にいっぱいだったのに、網は破れていなかったことを確かめたのでした。漁をする人には大量の記憶というものは忘れがたいものがあると思います。20年ほど前ぐらいの前のことですが、私は岐阜の教会にいました。ある休日、一 人の求道者の青年と共にダムに釣りに行った経験があるのですが、その時二人で180匹以上もの小魚を釣り上げたことを今も忘れません。おそらくペトロも153匹もの大きな魚の大量には忘れられなかったのではなかったでしょうか。さて今回イエス様は陸に上がってきた弟子たちに、さあ来て朝の食事をしなさいと彼らのためにパンと魚を用意して朝食を賄ってくださったというのです。これがイースター第3日曜日の朝の出来事でした。この日の出来事は十字架の死からよみがえられたイエス様がこれからのキリスト教福音宣教の働きの大きな広がりを弟子たちに印象付け、希望を与えられた大きな象徴的な出来事でありました。それはまず弟子たちが漁をする働きに象徴されました。実は彼らが3年前最初に体験した時の大漁は、彼らがまだガリラヤ湖の漁師を生業としていた時でした。しかし網が破れそうになるほどの大漁を経験したその日、彼らはイエス様から、あなたは人間を取る漁師になるのだと言われて、イエス様の弟子となるように召されたのでした。そして弟子に召されてから3年余りが経ち、今回何も取れなかった時、イエス様から船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだと言われたので、言われる通りに網を打つと、再び忘れがたい記憶に残る大漁となり、さあ来て朝食を取りなさいとイエス様から働きの労をねぎらっていただいたのでした。彼らのこの二度の経験に共通したことは、彼らが大漁を経験したことですが、その大漁は元プロの漁師としての知恵や腕前によったのではなく、イエス様の言葉の通りに網を打ったことでした。そしてそれは人間を侮る働き、すなわち人間を救う働きを意味したものでした。死から復活されたイエス様は、この大漁を通して、いよいよ弟子たちを人間を救う働きに使わして、彼らがイエス様の言葉の通りに網を打つことによって、多くの人が救われることを体験させ、希望を与えてくださったのです。そして彼らの人を侮る働きは、現在もキリストの教会に引き継がれているのです。彼らの網を投げる働きは、キリストが私たちの罪のために十字架に死んでくださったこと、また3日目に復活したことを伝える福音伝道の働きなのです。そしてイエスキリストの十字架の死と復活の福音を信じる多くの人が網の中へ、すなわち天国へと救い上げられることを示してくださった出来事でした。そして復活したイエス様は今もご自身の御心を聖書の言葉を通して私たちに語りかけてくださるのです。そしてあなたが御言葉を聞くとき、あなたが信じて従うようにと導いてくださり、あなたにお会いしてくださり、あなたを天の御国へと迎え入れてくださるのです。復活の主イエス・キリストの恵みと祝福があなたにありますようにお祈りいたします。